はい、皆さんこんにちは。しげちゃんのドリームラボパーソナリティの私、衆議院議員のしげもと守と
アシスタントのドクトルケイタです。
今週もよろしくお願い申し上げます。
よろしくお願いします。
ケイタさん、今日は 9月の9日ですから、
はい、
救急の日ですね。
あ、そうなんですか。
救急の日だと思います。
はい、そうですね。
もうこのコロナ禍において救急の現場でご苦労をいただいている医療関係者の方に本当に感謝を申し上げます。
やはりねコロナ対策を伴いながらなんで、まあ、普段よりもね、いろいろと慎重な対応になると思うんでね。
そうですね、
はいはい。
で、救急の急といえば急な話で、
はい、
あの急遽自民党の総裁選挙をやらなくてはいけないと。
あ、そうですね、
いうことになりまして、まあ、9月28日に総理がね、お辞めになることを発表してから、
はい、
いよいよ昨日から総裁選挙が始まりました。
はい、
で、私もですね、昨日は東京に行ってまいりまして、菅義偉総裁選候補の出陣式というものに行ってまいりましたが、
はい、
まあ、今日はその様子をお伝えしたり、そもそも総裁選って どうなってるのっていうね、あの、はい、ことを分かりやすく少しお話しできてればと思いますので、
はい、
圭太さんからもいろいろご質問いただけたらと思います。
は
い、
あの今回の総裁選挙、まあ、急なあの交代ということになりますので、
はい、
あの、いわゆる議員投票という形なんですね。うん、
今回はですね、国会議員の票が394あります。
はいはい、
この票と、はい、地方票といいまして、47都道府県に3票ずつ、
はいはい、
持ってもらって、はい、3×47 は141、
はいはい、
ですから394と141を足しますと、はい、535票なんですね。
はいはい、
これの合計で、今3候補が競い合っているという状況ですね。
はいはい、ということは、あの、うん、はい、党員の方々は各都道府県で、うん、あの票を入れたりという形なんですか。京都なんかそういうような、
あのね、はい、通常の、任期満了の総裁選挙であればですね、
はい、
その全国の党員が、はい、総裁選挙に直接参加ができて、
はい、
その票数をこう争うことができるんです。で、その場合においては、はい、国会議員票が394、これは一緒ですね。は
い、
で、あのフルスペックとよく言われますが、はい、通常の総裁選挙であれば地方票も394あるんですよ。
はい、
ところが、総裁公選規定で緊急を要する場合ですね。
はい、まあ、今回
例えば総理大臣、
そうですね。
はい、そうなんですよ。で、普通、まあ、前回安倍総理はほら海洋性大腸炎でもう完全に総理の座から退いてしまったじゃないですか。
はい、
ね、あるいは、まあ、総裁が急にお亡くなりになってしまった。
はい、
まあ、こういった形で緊急を本当に要する場合はですね、両院議員総会で国会議員の票だけで本当に危機的な状況においては総裁を決めることができるんですよ。
はいはいはい。
で、今回は通常のフルスペックの総裁選挙と、
はい、
もうめちゃめちゃ危機的な状況下での緊急選挙とのちょうど間ぐらいなんですね。
はいはいはい。
すなわち安倍総理が辞めるとは言ったんだけれども、
はい、
次の総理が決まるまでは自分は総理をやっていきますよって言ってますよね。
はい、
ね、だからその緊急事態と通常選挙との間なんですね。
はいはい。
それで、まあ、差は去りとって地方票を、はい、まあ、3票なら3票都道府県ごとに預けるんであれば、
はい、
なんかその票の扱いも含めて党員投票をやった方がいいじゃないかと、
はい、
で我々特に若手の国会議員は主張をし、はい、署名運動まで行いました。
はい、
だけども今回そのフルスペックの投票はできなかったんです。でなぜならば、はい、例えば京都で自民党員になってくれてる方がですね、
はい、
東京でも党員になっているとか、あるいは個人で党員になっている方が、
はい、
まあ、各種団体から言われて職域党員になっている、例えば建設団体の党員になっているとか、
はい、はいはい、
だから一国の総理を実質決めうる総裁選挙において、
はい、
一人が1票2票3票4票って重複したあの票を持ってる場合があるんですよ。
ああ、それはありますよね。はい、
ね、
はい、
それってそうなると、うん、アンフェアでしょ。
そうですね、
アンフェアでしょ。だから総裁選挙っていうのは極めて厳密なルールに従って、はい、試合運びがなされるんですが、
はい、
そのルールをね、じゃあ今回その緊急事態と通常選挙の間に合わせて改定しようかと思うと、
はい、
党大会を開かなあかんのですよ。
はいはい、
でも党大会って今年コロナで通常の党大会ですら開けてないのに、
はい、
党大会やってその公選規定を変えることはまずできない。
はい、
それに重複した名簿を整理するには2ヶ月かかると。
はい、
だから一発の、まあ、党員投票と国会議員投票との合計で通常 その総裁選挙をやりたかったんですが、今の理由から、まあ、どうしてもしょうがないねと。
うん、そうですね。
うん、これはもう重本を守るも若手国会議員もみんなも納得せざるを得なかったんですね。
時間的にね、そうそう、時間的にも環境的にも今ちょっとできないですよね。
そうそうそう、そうなんですよ。うん、それでじゃあ京都だったら3秒持ってて、
はい、
その3秒をどの候補に当てていくかということを決めるにあたっては、
はい、
これは京都だけで収まる話ですから、京都が京都だけで京都の党員投票をやっていると。
はいはい、あ、皆さんの意見をね。
そうそうそうそうそう、
はい、
うん、で京都の場合だったら12日までに投票を締め切って、その票を整理して、
はい、
14日の総裁選挙の当日にそれを提出すると。
はいはい、
なら京都3票持ってるけどそのうちの1票は誰々、1票は誰々ね、
はいはい、
っていうような形で決めていくっていうね、
はいはいはい、
まあそういう形でできるだけ開かれた、まあ、総裁選挙にしていこうっていうことですけども、はい、昨日は菅官房長官の出陣式で、
はい、
あの国会議員の挨拶一人もなし、
はい、
で応援したのは民間の方、
はい、
まあ、GoTo トラベルで非常に期待もしてるし、現在コロナで経済が厳しい全国 その旅館組織の青年部長、
はい、
あるいはその神戸牛のですね、
はい、
輸出をするにあたって縦割りを打破したエピソードを語った、
はい、
兵庫県の畜産農家の経営者、
はい、
ね、でもう一人が北海道 その上士幌町っていうところの、
はい、
地域おこしをやってる方で、ふるさと納税を菅さんが作ってくれてよかったっていうような話があって、
はい、
まあ、まさに私も同じ理由で、まあ、菅義偉官房長官を次期総裁としてですね応援しているところなんですね。
はいはい、
慶華さんどうですか。
ね、なんかあの選挙の形はハイブリッドで、あの、うん、できる限りあの皆さんの意見が、ね、反映できそうな感じですよね。
そうですね、
はい、
開かれた選挙にしていきたいと思います。
はい、じゃあまた来週。
来週、バイバイ。